生理セイングのエブリデイジャパニーズポッドキャストへようこそ。日常の話題を自然な日本語でお届けします。私のウェブサイトには各エピソードの記事があります。そこに単語や会話のヒントを書いています。有料メンバーさんには字幕付きのビデオポッドキャストや振り仮名付きのトランスクリプトがあります。ペンギンさんになって一緒に日本語や日本について学びましょう。詳しいことはさゆりセイング .com で。それでは始まり始まり。こんにちは、さゆりです。今回はどうして私が日本の田舎から日本の都会に引っ越したかを話したいと思います。田舎から都会に引っ越してきた時の最初の印象と、問題とか挑戦ですね。それについてお話ししていきたいと思います。これは個人的な、意見なんですけど、日本の田舎に住もうかな、もしくは都会に住もうかな、とか、思っている人にも役立つエピソードになるかなと思います。はい。私は今大阪に住んでいるんですけど、前に住んでいたのは、大阪から車で3、4時間のところにある、四国の香川県というところに住んでいました。実はその香川県に住む前まではコロナの前だったので、海外旅行をしたり、海外で生活をしていました。で、コロナ禍になって、もうしばらく数年間は海外旅行できないだろうな、もしくは海外で生活することはできないだろうなと思って、この出身の香川県で生活することに決めました。アパートを借りて少し落ち着くことに決めました。そうですね。香川県には2019年の12月から2023年の12月ですね。だから4年も住んでいましたね。この4年間で、今までの、すごくカオスな、海外生活とか、ちょっとノマドのような生活をしていたので、それを振り返ったり、思い出を何ですかね、整理したり、あと自分と向き合う時間も本当に増えました。それはすごくいい時間だったと思います。多分皆さんもコロナの時にそれを経験していたと思います。自分の人生について振り返ったり、これからの人生について考えたりするのにぴったりな期間でしたね。コロナをきっかけに日本語を勉強し始めたという人も多いと思います。で、その住んでいた町は高松市というんですけど、私にとって本当に天国のような場所でした。なぜかというと、自分のアパートからは、海が見えるし、その海の近くに島があって、山があって、で、天気はいつも晴れていて、で、波の音が聞こえるんですね。その海のザブーンっていう波の音が自分のアパートにいて聞こえる。すごくいい環境でした。そして、家賃、アパートの家賃もすごく安かったですね。で、食べ物も美味しいです。私は海の近くに住んでいたので、平地の部分が多かったんですね。平地というのはフラットの部分ですね。だから自転車でどこにでも行けるし、美味しいお店もたくさんあるし、島にもすぐに遊びに行けるし、いい友達もいて、家族も近くに住んでいて、本当に最高でした。そんな生活が4年も続いたんですよ。そういう穏やかで平和な生活が4年ぐらい続きました。このエピソードを聞いている人は、じゃあ引っ越す必要なんてなかったんじゃない?とか、そんなに天国みたいな場所ならそこにずっと住めばいいじゃんって思った人もいると思います。 そうですね、客観的な意見、第三者からの意見を言うとすると、私は香川県に住んでいた方がいいんじゃないかなと、まあ、自分でも思います、うん、自分のライフスタイルにすごく合っていると思います。でもやっぱりないものねだりですね。ないものねだりというのは、自分が持っていないものを欲しくなるということです。はい。で、まあ4年間住んでいる中で、あの国内旅行、日本の中で旅行はしていたんですね。まあ、いろんな場所、まあでも主に私は田舎が好きなので、まあ、田舎をよく旅行していました。で、たまたま偶然大阪に旅行に来ることがあったんです。で、その時にその大阪のエネルギーに恋をしてしまいました。そう、街に恋をしてしまったんですね。で、あんまり、そう、頭で考えると、大阪に住むのは、自分にとって自分の幸福度、自分のハピネスレベルですね、を、まあ、下げるんじゃないかなっていうのは、分かっていました。でも、やっぱり私が住んでいた街には、そのエネルギー、元気な若い、活発なエネルギーっていうのが正直ないんですね。まあ本当に落ち着いていて、ゆっくり、まあスローライフを過ごすのにぴったりな場所です。で、実は私は、昔東京に住んでいたことがあるんです。でもそれはもうかなり昔のことなので、都会の生活は覚えてはいるんですけど、多分若い時にそれを経験するのと、まあ、今、まあ、大人になって、十分年をとって経験するのとは、違うかなと思ったので、もう一度都会に住んで、見たいなと思って大阪に引っ越すことにしました。今までとは違う環境に身を置いて生活してみたいと思うようになりました。それがもっと自分の人生を豊かにして、いろんな人と出会って、まあ今こうやって作ってるコンテンツも、まあちょっと違った、角度で、物事を見て、面白いものを提供できたらなと思ったので、はい、決意しました。はい、引っ越すと決めたらもうワクワクでしたね。いろんな楽しいことを期待して引っ越そうと思いました。まずどんなことを都会の生活に期待していたかというと、一つ目は気の合う仲間や若い人たちとの交流ですね。はい。まあ、田舎には若い人たちは少ないし、気の合う友達はいたんですけど、まあ、大阪は人口が多いですから、もっとたくさんの人とつながることができると期待していました。二つ目は、私は大阪がある関西地方には住んだことがなかったので、生活をしながら旅行をしているような新鮮な気分が味わえるかなと思って、それも期待していました。三つ目は、大阪には大きな国際空港もありますし、新幹線もあるので、まあ、国内旅行とか海外旅行もすぐに自分が思った時に行けるのがいいなと思っていました。はい。でも逆に、その期待もあるけど、やっぱり、まあ、田舎から都会に引っ越すには不安もありました。まず一つ目は、仲のいい友達がいない。まあ、当たり前なんですけど、新しい街なので、まあ、今までの人間関係を、まあ、一旦お休みして、新しい人間関係を作らなければいけません。だから、仲のいい友達がいないのはすごく不安でした。で、しかも皆さんも感じているかもしれないんですけど、大人になってからの友達作りって結構難しいですよね。だから、まあそれがどうなるんだろうって。はい。期待もありながらも、不安でした。 で、二つ目。これも先ほど言った裏返し。関西のことを全然知らないっていう裏返しなんですけど、土地勘がない。土地勘がないっていうのは、まあ、どの町がどんな雰囲気とか、どんな、ものがあるとか、どんなお店があるとか、まあ、そういうのを全然知らない。土地勘がないので、まあ、ちょっと不安でしたね。はい。で、三つ目は、田舎と比べて都会は物価が高い。はあ、かなと思って、それが不安でした。最後に不安だったのは、まあ、大阪は、まあ、日本の中でも特に独特の文化があると言われています。人はとてもフレンドリーなんですけど、まあ、ちょっと悪く言うと、まあ、おせっかいだったり、うるさいっていう風な表現をされることもあります。そういう文化に馴染めるかどうかというのも不安でした。それでもやっぱり田舎の落ち着いた生活への変化が欲しかったんですね。やっぱり人生一度きりだし、まあね、その場所にずっと住んでもいいんですけど、まあ都会でもう一度暮らしてみたいという、思いがあったので、はい、引っ越してきました。あと、この香川県で築いた人間関係、まあ、4年間で、まあ、知り合った人とかとの関係はかなり、深いものになったと思うので、まあ、簡単に壊れるものじゃないと思っています。だから、まあ、いつでも帰りたい時に、帰れるし、まあ、そこには友達や家族もいるし、帰る場所があるっていう安心感も、はい、あります。だから、やってみよう、挑戦してみようと思って、はい、引っ越しました。それが私の引っ越した理由と、まあ、引っ越す前の心の状態ですね。はい、今から話すのは、引っ越し初日の話です。初日、まあ、引っ越した日の話です。初日の印象は、そうですね、大阪の人の印象は、本当に皆さん温かいなと思います。不動産屋さん、今のマンションを紹介してくれた人も、すごく優しくて、なんかプレゼントまで用意してくれていて、はい、感動しましたね。あと、郵便局の人も、私がドアを開けようとすると、まあ、先に回ってドアを開けて持っていてくれたり、まあ、こういうのってあまり日本で私は経験したことがなかったんですよ。暖かいなと、思いました。で、その日はお好み焼きを食べたんですね。まあ、大阪といえばお好み焼きが有名です。で、お好み焼きを食べに行った時にお店の人が大きにって言ってくれたんです。大きにっていうのは、大阪弁でありがとうという意味ですね。なんかそれを地元の人の方言、地元の言葉を実際の声で聞いて、今私は大阪にいる。なんか迎え入れてくれているという感じがして、温かい気持ちになりました。まあ、そういう、まあ、最初の印象、最初の、まあ、大阪の人は暖かいなっていう印象があったんですけど、ちょっと、大変だなと思うこともありました。まず一つ目は、やっぱり大阪は都会なので、皆さんペースが早いんですね。いつもなんか自分が急いでるような気持ちになります。いつも焦っているような気持ちになります。なんか自分のペースを、保つのが難しい。マイペースでいることが難しいなと思うことがあります。あと、これは引っ越す前から知っていたんですけど、歩きタバコをする人が多いんですね。歩きタバコっていうのは、まあ、歩きながらタバコを吸うことですね。私は結構タバコが嫌いなので、 なんか、その歩きタバコの人とすれ違うたびに、ああ、なんか今日最悪な日だとか思ったりしますね。で、大阪はまたネクストレベルで、歩きタバコじゃなくて自転車タバコっていうのもいるんですよ。自転車に乗りながらタバコ吸ってる人もいたり、あと自転車に乗りながらお酒を飲んでる人とかもいるんですね。まあ、それは、まあ、ちょっと文化的な違いを感じますね。私がいた四国ではそういう人は、まあ、少なかったし、おそらく東京では、まあ、条例が厳しい。東京の法律が厳しいので、そういう人はどうなんですかね？少ないんですかね？私が住んでいた時はあまりいなかった印象ですけど、東京に住んでいる人がいたら 教えてください。はい、今回はここまで話しました。まとめると、まあ、どうして田舎から都会に引っ越してきたか、どんな期待と不安があったか、そして引っ越してみた時すぐの感想や問題を話しました。次回はもっと新しい発見だとか、この経験を通じて、まあ、どんなことを学んだかなどをシェアしていきたいと思います。皆さんは、田舎から都会に引っ越したことがありますか？もしくは逆を経験したことがありますか？都会から田舎に引っ越したことがありますか？皆さんの経験をぜひ、聞いてみたいです。はい。では、今回も最後まで聞いてくれてありがとうございました。では、また次のエピソードで。バイバーイ。
お疲れ様でした。このポッドキャストが役に立ったり面白かったと思ったら、ぜひレビューを残してくださいね。この無料のポッドキャストを続けるため、余裕のある方からのご支援が大変助かります。ウェブサイトの会員になってくれたり、コーヒーでのドネーションをいただけると励みになります。よろしくお願いします。